モアブの地に移住しました。ところがこの異国の地で夫エリメレクが死んでしまいます。一家の大黒柱を失うわけですね。この家庭は幸い二人の息子は大きく成長いたしまして、そして現地の女性と結婚をいたします。ところがですね、なんとこの二人の男の子息子も次々と死んでしまうわけですね。ナオミはこの異国の地でですね、財産を失い、使い果たし、夫を失い、頼みの綱でありました二人の息子をすんすんと失う、人生の大切なもの、よりどころをその一つ一つを失っていくという経験をするわけですね。さらに異国の地で一人であります。彼女は人生の苦難というものを嫌というほど味わい、その全てを失ったこのやもめとなってしまいましたね。ついの彼女は祖国において飢餓が去ったという知らせを受けましたとき、異国にとどまることもやめて思い切って故郷ベツレヘムに帰ることを決意するんですね。そこでナオミは二人の息子の嫁オルパとルツを呼び寄せます。そして彼女たちにそれぞれ自分の家に帰り、あなた方はまだ若いから人生の再出発をするようにこう説得するわけでありますね。これは姑のなすべき、この嫁に対する最後の親切だったと思いますね。自分への拘束から彼女たちを解き放って、まだまだ若いんだから自由にしてやって幸いな将来を得るんですよ。辛い経験もしたけども、辛い思いさせたけども、どうぞあなた方は幸せになってくださいね。そういうふうにしてですね、この嫁を自分の国に返すんですね。その話が実は7節以降出てまいりますが、少し読んでみましょう。そこで彼女は今いるところを出発し、ユダの地へ帰ろうと二人の嫁を連れて道に進んだ。しかしナオミは二人の嫁に言った。あなた方はそれぞれ自分の母の家に帰ってきなさい。あなた方が死んだ二人のことを 私に真摯を尽くしたように、どうぞ主があなた方に慈しみを賜りますように、どうぞ主があなた方に夫を与え、夫の家でそれぞれ身の落ち着きどころを得させられるよう。こう言って二人の嫁に口づけしたので、彼らは声を上げて泣き、ナオミに言った。いいえ、私たちは一緒にあなたの民のところに帰ります。しかしナオミに言った。娘たちを帰ってきなさい。どうして私と一緒に行こうというのですか。あなた方の夫となる子がまだ私の体内にいると思うのですか。娘たちを帰ってきなさい。飛ばしまして、娘たちを、それはいけません、主の手が私に臨み私を責められたことで、あなた方のために私が非常に心を痛めているんです。彼らはまた声を上げて泣いた。まあ、こういうこの別れのところがありますけどね、このね、嫁たちがね、オルパもルツもそうなんですが、この二人の嫁がね、すべて失った主の国から離れたくないって言うんですよ。あなたについてきますとこう言ってるんですね。皆さん、これは普通じゃないですよね。これはちょっとすごいなと思いませんか。昔から嫁姑の問題というのがあると思いますがね、こういうケースはレアであります。まれでありますよね。本当に姑と嫁が深く結びついている、信頼し愛し合っているというね。ナオミへの愛と尊敬というものをですね、この嫁たちは持っていたんですね。 ここに私たちはナオミの信仰というものあまり具体的には書いてないんですけど、ここにね、明らかにナオミという人の人柄、そして信仰というものをね、私たちはここで見ておかなきゃいけないと思うんですね。普通でないと、ね、何もこの姑にくっついていってですね、二人の嫁は得るものがありません。まして住み慣れた自分の国は離れていく、人々と離れ、親族と離れていくことですから、ね、そして西側のユダの国に行く。ユダ人はモアブ人、異教徒を差別してましたからね。そんな国に姑と一緒についていったら、まあ、散々な辛い目に遭うということは分かってました。そしてこの姑についていって何の望みが開かれないのであります。だけども二人の夢がしがみついて私たちを離さないでください、一緒に行きます、こういうわけですね。まあ、これは普通のことではないと申しました。オルパとルスがそんな願いを持ったのは、やっぱり彼女たちがこの姑ナオミと離れたくないという思いがあったからですよね。皆様どうですか、姑さんと離れたくない、もしそうならば幸いでありますね。墓に入るのも嫌な名前が少しになりますけどですね、本当に来ればすごいなと思いますよね。ナオミはこの嫁たちを本当に愛したと思いますね。オルパもルツもみんな個性が違うと思いますが、その嫁、異邦人の嫁であります。だけどもナオミは分け隔てず一人の人として認めて、彼女たちの交わりを本当に愛し喜び育み、その関係を育てたのがこのナオミだと思いますね。本当に豊かな愛の持ち主であったということです。いつも嫁たちのことに心砕いていた、彼女たちの本当の幸せというのをいつも願っていた。かえってそうでなくなってしまう、夫を失ってしまう、そしてこの何者を失ってしまった自分の背を焼かせるということに対して、このナオミは心を痛めていたんですね。そういう女性なんです。しかしまたこのナオミはその女性として豊かな愛の持ち主だったというだけじゃないんですね。彼女は苦しみの連続の中、夫を失い、祖国を失い、夫を失い、そして最愛の息子を次々失うという、その苦しみ悲しみの連続の中で、彼女は神様により頼んだ人であったと思います。その一つの悲しみに押し潰されるような状況の中で、なお彼女は明るさをひたすらけなげ明るく生き抜いた、そういう女性です。この20節にこの祖国に帰った時に、あなたあまりにも変わり果てたこのナオミの姿をですね、この親しい人たち、親族の者たちが集まって、これはナオミですか、おそらく髪の毛も真っ白になってたと思いますよね。シヤもたくさん、これはナオミですか、あの美しかった気になったナオミですか。そして20節にそのナオミの彼らに言います。私をナオミと言わないでください、呼ばないでください。ナオミっていうのはこれ楽しみという意味なんですね。私を楽しみ、ナオミと呼ばないでください、私をマラ、苦しみと呼んでください。なぜなら全能者が私をひどく苦しめられたからです。私が出ていくときは豊かでありましたが、主は私と空手で返されました。主が私を悩まし、全能者が私に災いを下されたのに、どうして私をナオミと呼ぶのですか。皆さん、この言葉、このナオミの言葉をどのように私たちは受け止めますでしょうか。神様を非難し、 神様を呪い、なんでこんなことを私の人生の中でこんなことを起こすのか、なぜ私の大切なものたちを次々奪っていくのか、神様に対する呪いの言葉、非難の言葉と私たちは受け止めやすいのでありますけども、聖書の学者たちは、ヘブル語の学者たちはこの言葉を丁重に着任しながらで、これそうじゃないって言ってる。